こんにちは、メイキングザロードの明星です。人事ゼミナール、本日のゲストは DMM ゲームスの海田英二郎さんです。海田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
海田さん、昨日ちょうど講演をされてきたということで、人事ゼミナールでお聞きしたいテーマにぴったりなので、もうそのものを話していただこうかなと思うんですけど。
はい、
はい、昨日の資料を見せていただいてるんですけど、これちょっと気になってるんですけど、私の失敗事例から学ぶマネジメントあれこれ、ちょっとこの辺教えていただいていいですか。はい、どういうお話なんですか。
僕マネジメントこうちょっと長くて、今ある程度経験を踏まえてやれることとかやらなきゃいけないことが分かるんですけど、当時はそのマネジメントをどうすべきかっていうところの指針も確たる自信もなく、でやってることも新しいことをどんどん取り組んでいて、インターネットの事業をどう取りまとめてるか、どう制作すべきかっていうところはまあなかったんですよね。その中で一人すごく優秀なスタッフがいまして、どんどんどんどん仕事を作ってこなしていくわけですよ。これはすごいと、こいつ偉いと、いうことで、こういうやつがあと何人かいたらめっちゃ助かるな。お前の考えてることやり方をぜひ周りに教えて やってみてくれと。
なるほど。
なんならお前みたいなやつ 2,3 人欲しいからっつって、お前みたいなやつを求めてるみたいなことを言ったわけですよ。
はい、
いやそいつにぜひコピーロボットでコピ
ー自分のコピーのような方を
作ってくれと、オーダーして、僕だけじゃなくて、僕の上司の亀山さんとかも含めて、ちょっとなんとかならんかってお願いしたんですけど、うまくいかないですよ。
へ
え。なんでうまくいかないんだろう、教えるやつが下手なのか、それとも教わる人がわからないのか、一度だけではなくて二度三度試して、で、やっぱりうまくいかないから、諦めようって最後になったんですね。まあ僕も当時は教え方下手なんじゃないと思ったんですけど、今となって思うのは何かっていうと、その仕事が何なのかを分析して、いろんな方に分かるような形で理解できるようなものにする、資料化するだとか、仕事のプロセスを明らかにするとか、そういうことをやらずに、何を求めてるかを言わずに教育してくれとしか言わなかったんです。だ彼は自分のやってることをそのまま言うんですけど、
ど
多分受け取ってる側は何のためにやるのかなとか、全体の仕事の流れが分からずに、もしかしたらここだけ言われてなかなか覚えられないとか、そういうような状況があったのかもしれないですね。で何度も繰り返してても、そもそも教育をどのようにやるべきかっていう話がない中で、教育だけしてくれと。
なるほど。
それはうまくいかんわと。そんな話でしたね。
もうポンと投げたけどもっていうところです
ね。ただ昔からやり方がもう丸投げが、うちの考え方とかやり方結構あった。
そういう傾向があるんですね。
うまくやれるやつはやれるし、やれないやつはやれないって、もうしょうがないなって。
なんかそれを経て結局どうすることになったんですか。その後エースを連れてくるということになったのか、それとも今おっしゃったように分解をしてちゃんとこうやり方を決めてやろうということになった
のか。まあ、その後また別の人が仕事をまとめ、またその人でうまくいかないなって言って、また別の人がまとめたのが今のまあ取締役で残ってたりしますけど、まあそういうふうに少しずつ人を変えながら、前任のやり方をこう踏まえながら、もう少しこうやったらうまくいくかなみたいなの踏まえて多分構築してい
って。なるほど、はい、やりながらこう積み重ねてちょっとこう見直していきながらという感じ
ですね。そうです。
へえ、ありがとうございます。これもいいですね。頼れる右腕のはずが思うようにならないっていう、これはどんな
やつですか。そうですね、僕が割と後半に感じたことなんですけど、僕が役員でありながら、役員がさらに代表だったりするから、後輩の役員をこう見ていくっていうことなんですけど、その役員も部下がいるわけですね。なので、どっちかというと部署の報告だとか、方向性について話し合っていくんですけど、それが自分のこう考えてることが方向性と、彼の考えてる方向性、やり方がこう違うわけですよね。で、もう少しこっちに向いてほしいとか、こういうやり方があるんじゃないかなと思って、気をつけてほしいことは言うんですけど、結局彼に委ねられてるところを僕は監査してる状態だったんですよ。
なるほど。はい。
で、結論から言うと、彼の査定を僕が握ってれば、権限を持ってれば、もう少し強制力が働いたのかもしれないっていうことと、もう一つは彼の裏側にある状況を踏まえて一緒に考えていけば、もっと有効な手段とかを、 お互いに話し合うことができたのかなと思うんですけど、うん、僕は単純に要求を出しているとか、方向性がとかっていう話ができてなかったから、うん、なかなかうまくいかなかったなっていうのはありますね。
今やったらまた違うアプローチをされますか？
そうですね、うん、もう少しこう情報を丁寧に集めるだとか、
うんうんうん、
課題感をもっと明確にするだとか、うん、なんでこれが取り組むべきものなんだっていうところの必要性とかをもう少し明確にしていったと思いますね、
うんうんうん、どっかでその気質というか考え方とか対応も含めて変わったところがあるんですかね。
やっぱプレッシャーが大きくて、うんうん、その社員をどうまとめるかっていうやり方についてはこう自分なりに考えてたんですけど、
うん、
ただ実行ができてないのは分かっていて、うん、でやっぱ人とこう向き合っていく中でいくと人数が増えてきた場合にその向き合える時間とか求めてることに対してもできてないとかっていうところのギャップにすごく苦しんでいて、どうやったら100人を相手に仕事をまとめていけばいいんだろうっていうのはすごくありました。100人200人だと、もう200人超えた値でもう無理だと思いました、ね、絶対に無理だと思って若干諦め気味でしたね。
そうそう、はいはい、
だやれることしかできないよねっつって、うん、今までのやり方を変えるタイミングだったんですけど、うまく変えられなくてどうしたらいいかなみたいなのを思ってましたね。
じゃあもう本当にこう拡大していく中でもう苦労の中でやむを得ず変わっていったというか、変わらざるを得なかったみたいな感じなんですか？
バンバン増えていきますし、ある日当然管轄部署増えますし、その管轄部署でやったことないよねみたいな、
うんうんうん、
そのエンジニアリングだったりとか内容になってくるんで、うん、それが何なのかを理解したりとか、でその人たちに対してどういうことを皆さんに言っていけばいいんだみたいなこととか、そういうこともこう考えなきゃいけないと思うと、まあ、やることはどんどん増えていくわ、
うんうん、
技術は追いついてね、
は
あ、マネジメント技術もその部署に対応されるような技術のことも両方こう欠けていたので、
うんうん、
その時は多分まあ皆さんに対しても申し訳ない状態だったのかなと思いますね、
うんうん、じゃあもう先に状況ができてしまってそれに対応していくっていうことの繰り返しあったっていう感じなんですか？
そうですね、
うん、そのために学んで成長して身につけていったって感じなんですかね。
学び追いついてないですね。
学び追いついてないですか？
それに達せられてるよりも後で必要なものが見えたみたいな感じになっていて、なのでまあしばらくやっていくと、まあ、うんうん、上司の亀山さんに、
うん、
無理ですって1年で無理ですとかできないとかはできないって
言いますけど、ね、うんうんうん、あ、うん、後から振り返って分かるもんなんですね、なんというか。
そうですね、うんうん、ただまあベストな選択肢じゃないです、うん、会社とすればもうやむにやまれずっていう部分もあったりもするんで、
うんうん、面白い、ちょっと想像のもう範囲外の話
知ってるよりではないと思います
本当にありがとうございます。採用の話もちょっとお聞きしたいんですけど、
はいはいはい、
これは何ですかね、採用思い込みから。
そうですね、まあ、あの DMM っていう名前を、
はい、
多分皆さんは聞いたことがあったりとか、まあ、割と今は認知度高いですけど、当時はまあ DMM ってそんな有名じゃない時期もあったりもして、うんうん、
はい、
で会社名も DMM.com という会社名ではなくて、株式会社動画っていう会社の名前でシステムとかウェブ制作をやってた時代があって、
はい、うんうん、
そのサイトっていうのは DMM.com なんですけど、
うんうん、
動画は DMM.com を作ってますってこういうわけですね、
うんうんうん、
でエンジニアリング持ってますってことをお伝えするんですけど、うん、エンジニアリングを持ってもっと DM.com 以外のこともやったらどうですかみたいなことを、
はい、
もっと目指さないんですかってことを学生さんに言われたりするんですよ。
あーは
ー
は
ー、その時にお答えしてるのは、うん、まあ、DM.com を大きくすることが僕たちのミッションであり、
はい、
他の会社さんのサイトを制作で請け負うことは、
うん、
僕たちは目指していないと、
うんうんうん、
それはどちらかというと消耗していくような戦い方だからやりたいとは思ってませんと、
うん、
でエンジニアリングをどう生かすかって言ったら、僕たちはコンテンツにサービスに生かしたいと考えてますみたいなことをまあ毎回説明はしてたんですね、
はい、
でまあちょっともう動画じゃやりにくいなっていうことで、
うん、
DMM っていう会社名変わったことで、うん、皆さんはもう DMM ってやってることを理解しながら応募してくるんですが、うんうん、すごく楽になったんですけど、うん、まあ、その採用の際にいろんな方々にお会いして会社に入っていただくと、
はい、
でどの方を選ぶべきだと、
うん、
なってきた時に、まあ当時だと論理的思考、
はいはい、
話があったり、
うん、
地頭力だったりとか、
うんうんうん、
いろいろこうね、
はい、
その方の能力を見極めるために、
は
い、いろんなテストの方法だとか話し合い仕方とか、
うんうんうん、
やってって言われました、
はい、
でまあ別に外れてはないんですけど、
うんうん、
当たらないこともあって、
うん、
うまくいってんのかな、いってないのかなって、
うんうん、
まあ論理的思考だというと、まあそういう論理的な思考ができることって、まあ、例えばエンジニアリングが有効かもしれないんですけど、
うん、
例えば物事に当たるときに、
はい、
それだけではないですよね、
はい、
それだけを見出してもしょうがないなと、
うんうん、
でいろんなそのテストを踏まえたり SPI だったりして、
はい、
そういう人間の持っているものをこう何とか可視化しよう、
うん、
何とか分かろうとはしたんですけど、
はい、
なんか違うなっていう時はあるわけですよ。何なんだろうなって、
うんうん、
入った後あれなんか違う、うんうん、こんなことあったっけ
ありますね。
あったりする、うん、で思ったのは、まあ、うん、能力って人それぞれ携わるものが違ってて、
はい、
でそういう能力が違いがあるからこそこう組織になって生み合える、
うんうん、
補い合える、
うん、
自分が持ってないものを持ってるから一緒になる必要があるわけです、
うんうんうん、
でその能力を見て採用するから、
うんうん、
おかしなことになる。で僕が思ったのは、うん、最終的には人間力だなと思って、うんうん、人間の立ちとかを理解して、うん、あこの子なら一緒にやっていけるとか、うん、考え方をこう等しくとか、うん、同じ方向が向けるだとか、うん、っていうことなんで、まあ僕の一緒にやってた役員なんか、お前どんな人選ぶのって、僕は友達選びますね、友達になれるかどうか選びますねみたいな、結局は肌が合わないとか、
うん、
なんか揉めるような、よく揉めるようなやつは一緒でやりたくないみたいな、うん、できるとかどうかは別です
よ、うんうんうん、
能力が高くても、まあ、友達になりにくいなと思ったらやらない、
うんうん、
ああ分かる分かる、うん、やっぱなんかこう人として一緒にいたい人と、
うん、そうですね、
感じられる人とやっぱ一緒にいることの方が長く一緒に成長できるなと思って、
うんうん、
まあ、能力は本当は必要だったりはするんですけど、
はい、
まあ、それよりもっと本質的な人間力、うん、人の立ちとか、
うん、
いうことに最近僕は注目というか、
うんうん、
で能力はまあ後で伸ばすことだったり、うんうん、身につけることもできるんですけど、やっぱ物事に対する態度とか考え方、はい、っていうのはやっぱなかなか身につけることが難しかったり、
うん、
変えるのが難しかったり、気づってほしいと思うんですけど変わらなかったりすることも多いんで、うんうん、
確かに、
うん、割と人間の立ちとか本質的なところにこうアプローチするようになりましたね。
いいですね、いい話ですね。もう本当にその通りだと。
みんなでも仮面かぶってくる、化粧を過ごしてくるんで。
そうですね。
なんでまあ面談の時は、
うんうん、
結局まあそういうのってなかなか分かんないじゃないですか。
はい、
なので僕はあの面談の時には昔はあの質問表を作ってたんですけど、
あ、はい、
まあ、何聞こうかなと準備して、その質問の受け答えの答え方で判断しようとするんですけど、
うんうんうん、
まあ、最近皆さん準備もされる方も、うん、
はい、
多くて、
はい、
でも質問に対してちゃんと答えられてるんで、これ OK なのかなみたいなことを並べていくと、まあ大抵 OK になる
ん
ですね、
うんうんうん、
でもそれって本質的なところに迫られてない、
うん、なるほど、
本当のその人の人柄とか考え方がこう聞けてないんじゃない
です
か、
うんうん、
なんでまあ最近だとまあその日やったこととか、
うんうんうん、
最近どうなの
みた
いなところから少しずつその人の持っている興味だとか、
うんうん、
やったことについて聞いて、じゃあ今までどうだったのと
か、
もっと困ったことあったりするとか、
うんうんうん、
いうことで、まあ、基本的には質問を丁寧に細かく聞いて、その時その人がどう考えたか、
はい、
例えば、まあ、なんか友達と揉めてねって、部活に揉めてねって、
うんうん、
じゃあなんで揉めたの
って
理由を聞きますよね、
なるほど、
で周りの人はどう言ってたの、うん、とか、その時どうしたの、
うん、
とか、すごい丁寧に細かく聞くんです
。なるほど。
その時に考え方とかやり方は人によってちょっと違ったりする、
うんうん、
人によっては、
うん、
あの助けを求めたりもするかもしれないし、うん、人によってはちょっとその場は置いといてって、
うんうん、
人によってはその人と話し合いましたとか、
うんうん、
やり方とも違うんですね、
うん、
その中で、まあ、自分にこう考えの近しい人だったり、あすごいねと思う人だったりとか、
うん
うん、そういう人をこう選びたいなと、
うんうんうん、
でまあ、リクルート社の人に教えてもらったんですこれ、
ほうほうほう、そういうやり方がいいですよっていうことですか。
だってまあ入社の後どう働くかってみんな分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
人事それ選ばなきゃいけない
ですよ、うんうん、そうですね、
で働く約束するんですけど、
はい、
果たせるかどうか分からない、
うんうんうんうん、
活躍するか分からない、
はい、
仮面をかぶってきます、
はい、
で未来の国で誰も保証しないのに、
うんうん、
どうやってそう選ぶんですかって言ったら、うん、確かに未来は分かんないですけど、うん、今までの経験とかは嘘をつかないですよね、
うん、
これから頑張りますっていう人を取ると、
うんうん、
言った時に今まで頑張ってないやつが今から頑張りますって言ったって、うん、本当お前頑張るんかって言ったら、うん、頑張りますって経営が違いますもんって言われるよりは、うん、今までちゃんと頑張ってきた人見て、
はい、
今まで頑張ってきたんならこれからも頑張れるよねって、
うん、
なので今までねあったことをやっぱり丁寧に
聞く、なるほどなるほど、
でその人のことを理解することによって、まあ、これからも一緒にできるのかな、
うんうん、
で、まあ、大体履歴書とか、
はい、
こういうのを見て想像して、
うん、
まあ、SPI とかもいろいろ含めてこう情報を得たと、うん、自分がおそらくこうなんじゃないかなっていう当てを作っておいて、それを確認するとか、
うん、
その時にこう思いつくようなことをどんどんこう聞いていくっていう感じで、丁寧にヒアリングすることによって今まではこうだった、
うん、
じゃあこれからはこういう期待ができるかなっていう、うんうん、
なるほど。
っていうふうに僕はちょっとやってますね、
うん。じゃあもう人間としてのその人をこう理解するために丁寧に聞いていくっていう感じに近いですかね。
そうですね。はい。
なるほど。ありがとうございます、
はい。ぜひ使っていただいて。
ありがとうございます。使わせていただきます。はい。ありがとうございます。じゃあ、
はい、
本日のゲストは DMM ゲームズの海田英二郎さんでした。海田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。